監査委員の意見。9月14日に代表監査委員が27年度決算等に関する意見を説明しました。各会計歳入歳出決算審査は係数の正確性、予算執行の合法性、効率性、財政運営の健全性などに主眼を置き実施した。各会計歳入歳出決算及び付属書類は法令に準拠して調整され、係数に誤りはなく、予算執行は全体として適正に処理されていると認められた。総合的判断。一般会計について、決算規模は前年度比で、歳入は 0.8% 増の1747億円余り、歳出は 0.5% 増の1674億円余りとなり、前年度を上回った。決算収支を見ると、形式収支、実質収支は黒字で、前年度に比べいずれも増加した。27年度の実質的な収支である実質単年度収支の黒字も増加し、48億1800万円余りとなっている。歳入を見ると、特別区税は納税義務者の増加などにより前年度比 1.4%、 8億6000万円余りの増。特別区財政交付金は6年ぶりに減少し、前年度比 4.8%、 20億6300万円余りの減となった。地方消費税交付金は2年連続で増加し、54億3800万円余りの増となった。収入未細額は特別区税と諸収入で増加したため、5年ぶりに増加し、26年度決算数値と比較して、10.3% 増の39億5500万円余りとなった。一般会計の歳出の執行率は昨年に引き続き 96.1% と比較的高い数値となっている。実行計画に基づき着実に事業が推進され、区民福祉向上のための施策の充実が図られており、4次にわたる補正予算の編成を行うなど、保育待機児童対策、施設再編整備など緊急を要する課題への機動的な対応が行われた。以上から一般会計予算は的確に執行されたと評価する。特別会計について、各保険事業にかかる3つの特別会計の決算規模を見ると、国民健康保険事業会計は歳入歳出とも増加している。介護保険事業会計は制度創設以来年々拡大しているが、後期高齢者医療事業会計は歳出が減少した。各保険料の収納率は横ばいで、介護保険事業は 96.2%、 後期高齢者医療事業は 97.5% と比較的高い水準を保っているが、国民健康保険事業では 72.7% にとどまり、保険料の収入未細額は前年度比 5.4%、 2億7000万円余り減少したものの、47億5700万円余りと依然多額に上っている。3つの特別会計に対する一般会計からの繰入れ金は前年度比18.1% 増の190億7600万円余りとなり、一般会計歳出の1割を超える金額となっている。以上から保険料の収入未細額や一般会計からの繰入れ金の動向には引き続き留意が必要であり、各保険料収納率の向上と保険給付適正化の取り組みの充実が望まれるが、 中小企業勤労者福祉事業会計を含めた各特別会計は制度趣旨に沿って適切に運営されていた。財政状況について、財政調整基金は前年度の最計剰余金の積み立てなどによりこの5年間で最大となった。施設整備基金は小中一貫校の施設整備等のために取り崩したことなどから3年ぶりにわずかに減となった。積立基金現在高は4年連続で増加し、27年度末現在高は前年度比 10.2% 増の460億9900万円余りとなり、標準財政規模に対する割合は 39.8% に上昇した。特別負債は公園等の整備、妙正寺体育館の改築などのため12億8800万円の記載が行われたが、年度末残高は前年度比 4.8% 減の219億7100万円余りと4年ぶりに減少した。以上のことから26年度に増加に転じた積立基金現在高と特別負債年度末残高との差額はさらに拡大した。財政指標を見ると経常収支比率は前年度比 0.1 ポイント減の 79.7% となり、23区平均値は上回ったが、昨年度に引き続き財政運営の目標とする 80% を下回った。また公債費負担比率は2年ぶりに上昇し 2.0% となったが、23区平均値より低い水準にある。以上から区の財政状況は一定程度弾力性が保たれていると考えられ、全般的には健全である。基金運用状況、各基金運用状況の係数に誤りはなく、各基金とも適正に管理運用されていると認められた。健全化判断比率、健全化判断比率は法令に準拠し適正に算定され、係数は誤りのないことを確認した。実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率は生じておらず、実質公債費比率は早期健全化基準を大きく下回り、財政の健全性が認められた。
平成28年、常任委員会行政視察。区議会では、魅力ある杉並区づくりに役立てるため、先進的な事業などを行う自治体の視察を行っています。平成28年の各常任委員会の視察についてお知らせします。視察後は報告書を作成し、区議会ホームページで公開しています。視察日と視察先、調査事項をお伝えします。総務財政委員会、10月24日月曜、石川県河北市。1、複合型の施設整備について。2、移住・定住施策について。25日火曜、大阪府吹田市。1、新公会計制度について。2、一律吹田サッカースタジアムの建設について。26日水曜、静岡県焼津市。1、ふるさと納税について。区民生活委員会、10月18日火曜、福岡県北九州市。1、北九州フィルムコミッションについて。2、ウーマンワークカフェ北九州について。19日水曜、大阪府堺市。1、市民交流広場の活用について。2、堺理想の森堺市文化観光拠点について。20日木曜、静岡県富士市。 1. 富士市産業支援センター F ビズについて、保健福祉委員会10月26日水曜、大阪府高槻市。 1. 子育て世代包括支援センターについて。 2. 子育て総合支援センターカンガルーの森について。27日木曜、山口県山口市。 1. 夢の湖村について。28日金曜、愛知県名古屋市。 1. 高齢者と子どものための複合施設について。都市環境委員会10月24日月曜、愛知県豊田市。 1. 中心市街地活性化と都心環境計画について。 2. 環境モデル都市の取り組みについて。25日火曜、岐阜県岐阜市。 1. 中心市街地活性化について。 2. 岐阜駅北口駅前広場整備について。26日水曜、愛知県安城市。 1. 自転車を活用したまちづくりについて。文教委員会10月25日火曜、長野県長野市。 1. 部活動と総合型地域スポーツクラブの連携について。 2. 信濃木プラン29について。26日水曜、富山県富山市。 1. 小中一貫的連携教育について。 2. 富山市立図書館本館について。以上です。
朝鮮民主主義人民共和国の核実験に抗議し、決議文を送付。区議会は朝鮮民主主義人民共和国の核実験に抗議するとともに、今後一切の核開発を即時停止し、適切に廃棄することを強く求める決議文を、9月9日付で国務委員会金正恩委員長宛に送付しました。なお、決議文の全文は区議会ホームページの意見書・決議等でご覧になれます。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書を提出。区議会は、区内の小規模事業者を取り巻く環境が依然厳しい状況にある中、軽減措置の廃止は小規模事業者の経営や生活をさらに厳しいものとし、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことにもなりかねないとし、軽減措置の継続を求める意見書を10月14日付で都に対し提出しました。
請願陳情の審査結果。採択。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願28請願第1号。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願28請願第2号。不採択。精神障害者・知的障害者に家具転倒防止器具の無料配布を求めることに関する陳情28陳情第9号。低所得者にインフルエンザ等の予防接種を定額に区の補助により全員接種を可能にすることを求めることに関する陳情28陳情第14号。上井草スポーツセンター指定管理者に関する陳情28陳情第13号。区議会ポスター写真に46点の応募がありました。8月1日号でお知らせした区議会ポスター写真の公募にたくさんのご応募をいただきありがとうございました。広報委員会による審査の結果、第4回定例会は応募作品を使ったポスターを制作しました。 これからも分かりやすく身近な区議会を目指して広報に努めていきます。